こんにちは。今日も最新の医学研究論文をピックアップしてお送りしていきます。今回のテーマは人工知能による胎児脳異常の検出です。妊娠中期の超音波検査で深層学習を活用して異常を自動的に見つけようという研究になります。これは結構実用的な内容なので、参加に関わっている方だけでなく、画像診断やAI 応用に興味がある先生方にも参考になると思いますよ。まず、背景からお話しします。妊娠中期、特に妊娠18から24週の超音波検査というのは、現代の産科医療で非常に重要です。この時期の胎児脳異常の早期発見は、妊婦さんと家族が重要な医学的、倫理的決定を下すために不可欠ですよね。ただ、ここに大きな課題があります。多くの施設では、高度に訓練された超音波専門医が十分にいない。あるいは、地域によっては、専門家にアクセスできない状況が存在します。特に、途上国や地方部では、超音波検査の質が、検査者の経験に大きく左右されるという問題があるわけです。そこで登場するのが、今回の研究です。Radiology, Artificial Intelligence に、2026年4月に発表されたこの多施設共同研究は、この課題を深層学習で解決しようとしています。研究チームが開発したのは、解剖学的認識を組み込んだ2段階のエンドツーエンド深層学習パイプラインと呼ばれるシステムです。ちょっと難しい用語ですが、要するに超音波画像から胎児の脳部位を自動的に認識した上で、そこに異常がないかを判断するという2段階のプロセスを組み込んだ AI ということですね。では、その実績はどうだったか。結果は本当に良好です。物体検出モデル、つまり画像の中から関心領域を正確に特定するモデルのパフォーマンスを MAP@0.5 という指標で見ると0.93という素晴らしい値を示しています。これは95% 信頼区間で0.90から0.96ですから、非常に安定した検出性能があるということです。次に分類モデル、つまり、ここは異常か、正常かを判定するモデルの成績ですが、AUC は 0.96 に達しています。感度は 87%、得意度は 91% という値が報告されています。医学において、感度と得意度は、トレードオフの関係にあることが多いのですが、この研究では、どちらもかなり高い値を両立させているんですね。F1 スコアは 0.84。これは精度と再現性のバランスを示す指標ですが、こちらも良好です。重要な点として、推論にかかる時間は、1画像あたり約50ミリ秒。つまり、実臨床で使用しても、全く問題のないスピードで判定ができると。いうことです。ここまでのパフォーマンスがどの程度のものか、もう一つ重要な指標を見てみましょう。陰性予測値、NPV というやつです。実際の患者さんのスクリーニングで考えると、胎児脳異常の有病率は 0.1% 程度と言われています。この現実的な有病率下で再計算すると、この AI が異常なしと判定した場合、実際に異常がない確率は 99.99% というわけです。つまり、異性陰性、つまり、異常を見落とす危険性が、ほぼないということになります。これはスクリーニングツールとしては、理想的な特性ですね。重要なのは、これらの性能が、クロスバリデーションと独立したテストセット間で一貫していたという点です。感度の差はマイナス5%、得意度の差はマイナス4.2%という小さな差で、つまり科学習に陥っていない、実際の臨床運用でも同じくらいのパフォーマンスが期待できるということです。では、これが臨床的にどういう意味を持つのか考えていきましょう。まず第一に、このツールはスクリーニング支援という位置づけが重要です。判定を完全に自動化するのではなく、医師の意思決定を支援するツール、いわば第二の目というわけですね。実際の運用を想像してみてください。妊娠中期の超音波検査で、たくさんの患者さんがやってくる。その中から、さらに詳しく見る必要がある症例を、優先的に拾い上げる。あるいは、 検査を行う超音波技師や非専門医が、これ、ちょっと気になるな、と思った時に、この AI で確認する、こういった使い方が考えられます。特に意義があるのは、専門家が十分でない地域や施設です。資源限定的な環境では、限られた人手で、最大の効果を出す必要があります。このシステムが、経験年数に関わらず、一定の検出率を提供できるとしたら、医療格差の是正に貢献する可能性があります。また、患者さんのアウトカムという観点からも考えてみましょう。胎児脳異常の検出率が上がるということは、妊婦さんが診断を受けた上で、医学的、心理的なサポートを受けられるようになるということです。出生前診断の精度向上は、周産期医療全体の質を高めます。ただし、注意点もあります。このシステムは、標準化された、第2、トリメスター超音波画像を対象に開発されているということですね。つまり、正しい断面で撮影された、一定の品質が保証されている画像を想定しています。実臨床では、すべての検査が、この水準にあるわけではありません。だからこそ、AI の判定に過度に依存するのではなく、確実な診断には、常に専門医による確認が必要になってくるでしょう。改めて整理すると、この研究が示しているのは以下のようなことです。一つ、深層学習を使った胎児脳異常検出は、十分な感度と得意度を達成可能であるということ。二つ、その性能は、臨床的に実用的なレベルであるということ。三つ、特にスクリーニング場面での応用可能性が高いということ。今後の展開としては、このシステムの多施設での実装試験、あるいは他国への適用の検討が進んでいくと思われます。また、品質が必ずしも高くない画像、あるいは経験の浅い検査者による画像でのパフォーマンス検証も重要になってくるでしょう。産科医療、特に超音波診断に関わる先生方にとっては、こうした AI 技術がどのように臨床実践に統合されていくのか、注視する価値がありそうです。それでは、今回もお聞きいただき、ありがとうございました。次回のポッドキャストもお楽しみに。